ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様はイースト新書から対談本、中年男ルネッサンスが好評販売中、男性が男性だからこそ抱えてしまう問題を研究する学問、男性学を専門としている社会学者田中俊之さんと、髭男爵の山田瑠衣53世さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
流してないです、流してないです、それだけ言っておきます。流してないです、流すほど仕事もないです、これは。
じゃあ言ってく
る、悲しくなっちゃいますけど、
君の感情だろ。
はい、僕の感情ですね。
俺はお前のテレビを見てた時の冷静な判断、は
い、冷静な判断、うん、あ、いいことなのかな、
ね、
これ
は。それが流してるっていう。
どうぞ、冷静に判断してできてるわけで、これはしっかりとやってるでしょ。
違う、俺の 見た時に、はい、俺の冷静な判断、うん、まあ、だからそれは流してないっていうのは、その君の個人的な、
ね、個人的な、うん、それぞれをね、うん、尊重しなきゃだもんね。
そうじゃね。
何なんですか、これは。今日はそうじゃないんですよ、これは。
そうじゃないの、はい、いやでもさ、今日はもうお二人も、ね、ゲストにいらしていただいて、しかも本もさ、はい、たくさん、中年男ルネッサンスっていう、
これがこの田中先生と一緒
に、はい、この先生と対談なさって、はい、で引きこもりっていう、
はい、漂流記ですね、最後までお願いします。
あ、こう隠れてんだ、帯に。
あ、ちょっと帯め帯の野郎。
ありがたいでしょ、ね、ね、
ありがたい、帯ありがたい。
朝までは振動だったのにっていう帯に隠れちゃってたんでね、
はい、ありがとうございます。
これがあるでしょ、はい、それからまだ一発屋芸人の不本意な日常、
はい、うん、これは今年朝日新聞、
これ前出したやつだよね、
はい、去年は一発屋芸人列伝という、う
ん、あ、そうだ、
その一発屋芸人列伝の次にこれが出てるの、
はい、今年の頭に、うん、それを一番かこつけてたエッセイ本ということになりますけども、うん、それを出させていただきまして、
で今日は、さ、じゃ、はい、今日は どれを、
いえ、10年男ルネッサンスです。だから今日は
これをやればいいね、はい、
田中先生と一緒に出させていただいて、じゃ、
引きこもりとか余分なもん持ってくんなよお前。
余分ってなんだ。余分なものはない、本に余分なものはないです。
邪魔なんだって、これこれ話すんだろ
と言いつつ全部読んでくれてるんです、これ。ありがたいことにね、
なんか追ってるもんね、もう全部ね、
はい、
もうね、
はい、ごめんなさい、どこも読んでません。
うわ
ずっこけ、
これはね、やっぱね、心の中で読まなくちゃいけないゲストと、は
い、言うな言うな、そんなえげつない話を。
そうでない人とね、ちゃんと分けちゃう、
分けてる
片付け上手。
そうそう、
こんまりですね。
そうそう、今度はちゃんと整理できて
る、できてるという素晴らしい心の魔法です、これは。
今日もときめかなかった、
うん、ときめきの魔法ね。
今日これにサインなんか入ってたらどうしようと思って。
いや、大竹さんにお渡しする本に後輩がサイン入れるわけないです。
サインなんか入れたらもう古本屋にも持ってけない
し、ダメです。ちょっと一回この調子でいくと告知できないパターンになりますんで、もう僕は熟知してますから、これは。
トラウマに、はい、
まあね、そうなんですよ。
で、今日の中年男ルネッサンスっていうのは田中さんと、はい、田中さんはどんな方なんですか。うん、
僕は大学で教員やっておりまして、はいはい、男性学っていうのを、はい、専門にしてるんですけども、はいはい、まあね、なかなかあんまり聞いたことない人も多いかなと思うんですけど、
女性学的な、ね、方が、まあ、
そうですよね、まあ、それはもう説明しなくてもね、皆さん、例えば田島陽子さんとかイメージされるところあると思うんですけど、
また嫌な名前
が、いやいやいや、
まあ長くご一緒されてますから、抱えてるか抱えてる、
今日田島陽子さんに一緒に仕事した時に、はい、で俺ちょっと失敗したことがあって、したら田島陽子さんが俺の横に来て、はい、あなた今日の仕事の失敗は一生あなたにつきまとうわよって。
ひどいひどい。
この人なんてことを言うんだろうって。
そうですね、
残酷なことを平気で言う人なんだなと思って、は
い
は
い、そんないろんな面がありますからね、はい、
それでその後、はい、あれだよ、こう学校大学辞めて、政治家になって、それですぐまた蔵替えしてすぐ落ちたのかな、はい、まあ、どうしたのかな、か、ね、それで今あれだぜ、
はい、
なんだっけ、
いやどれだぜどれだぜなんすか。
今あれだ、軽井沢から引っ込んで、うん、あれだぜ、歌手活動してるぜ。
歌を歌って
そう、ね、シャンソン歌手だよ。
うわー、いや素敵。
シャンションショ
ー大体1個目は言えるんですよ。2回目3回目が言えないんですよ。
でも、ね、やっぱ
立場よくさ関係
ないから今、はい、でも田島さんにおし、うんおっしゃられたってことって、はいはいはい、やっぱ男性だったら気になると思うんですよ、うんうん、やっぱ仕事って自分にとってとても 大きなものこの社会の中ではそうですよね、うん、でそうなってしまってることってなんでだろうと、うんまあ、だから例えば働きすぎみたいに言いますけど、うんまあね、大竹さんがその言葉に傷ついたようにやっぱ男性って、うん、仕事でこう自分証明していかなきゃいけない側面がこの社会なんかだとありますから、う
ん、仕事してなんぼみたいな
ね。そうですそうです、うんまあ、そういった問題をちょっと扱ってるってことですね。だからなんかこう綺麗事言えば、ね、働きすぎ良くないお家に帰りましょうとか言うけどじゃあそれができないとした ら,、うん、ら どうしてそれができないんだろうっていうのですね、うんまあ、学問的にアプローチしていくと、うん、
が男性学と、
はい、あ男性学
ことですね。
なんかこうあの根本的なこの国には男性思想みたいな、
まあ、もちろんあると思いますよね、
は
い、
なんかこう妻を養わなければ
おっしゃる通りですね、
社会的な、はい、あの立場みたいなものがないと、はいはいはいはい、お前は何なんだみたいな言われ方をしちゃ う、ねうんはい、だけどどの仕事してたってね、はいはい、どんな風に別れてまたくっついたってね、はいはい、それはもうその人全部成功するわけじゃないからね人生
は。それは本当に大きいことで男の人、うん、勝たなきゃ勝たなきゃって言いますけど一生勝ってる人っていないわけ、うん、なわけですから、うん、その煽り自体どうなのかなっていうのは本当に僕も思いますし、うんはい、あとこれは対談本でも話したんですけど、はい、やっぱり僕ら、うん、あの同い年なんですよ、
うん1975年、
はい、
昭和10年、
はい、
生い立ちは随分違うね。
生い立ちは、まあ、
ほぼほぼ一緒ですけどね。
お前、はいはいはい、だって引きこもりだろだって、
はい、あの中二の夏から、
うんうん、田中さんはそんなことないでしょ、
まあ、僕一応あの、すくすくと、まあ、すくすくと男子
が育ってる。誰がすくすくじゃないんですか。よくないですよ。
そうです、すいません。いやでなんかいいもん持ってなきゃいけないんじゃないかなみたいなプレッシャーも
40過ぎながら。これをだから今日は大竹さんに根掘り葉掘り伺い
たいです、ね、伺いたいです
ね。はいはい、そうですか。
40歳の男、
40歳の男、はい、40ったら俺も20年前だからね、もう69だからね今。
69になりましたか、
はい、なりましたよ、はいはい、もういつ死んでもおかしくない
。いやいやそんなことない
です。そうですね、
いやいやいや
そうですねって言ったのお前が初めて。
イエーイ初めてイエーイ
褒めてね
めっちゃ喜んで。
いやだから40歳の男男性っていうのはなんかちょっと人角の人物になってたりとか、うん、あるいは物で言うとちょっといいものをつけてないとダメなんじゃないか的なプレッシャーが
これ
あるという、
うん、
そう
ですよ、あるんじゃないかなって思うんですけ
どね、うん、大竹さんのその40歳その終焉の時っていうのは、はいはいはい、例えば時計はどうやったとか、
うん、ああそうか、はい、まあ、はい、なんつうかね、40歳前後の時はまあ、お前には話してるけど、はい、高卒のチンピラじゃない。チンピラな、高卒のチンピラなん
ですよ。ご自分がおっしゃってることですからね。
ね、はい、それで入った会社が人力車って言って、はい、社長やってる玉っていうのは玉川って言うんですが、はいはいはい、こいつ中卒なんですよ。それでこいつ中卒かと思ってこのその会社に入って、
なるほど、
うん、だからもう花からこの反社会的とまでは言わないけど、うん、社会のルールの外側、
なるほど、うん、なるほどなるほど、
はい、でしょ、
わかります。
なんかその成功体験を持ってる、40の成功体験を持ってる人たちがいるとしたら、うん、こっちはもう泥の中で仕事があればやるぞと、
何でもやるぞ、
何でもやるぞっていう場所にいたから、はい、そのただこういう業界だから別に名刺も、
そうですね、
ないじゃん、
ないですもんね、タレント持ってないですから。
俺名刺一枚も作ったことないし、それに40の時には何やってるか自分でよく分かんなかった。 今もよく分かんないけどね。
でもお仕事はすごいわーっと来てたんです
よね、来て
た、うんうんうん、いわゆる売れっ子という状態ではあったんですよね、うん、
でも何やってたか分かんない。なんか分かんないけど
忙しすぎて
た、まあ、がむしゃら、
いやっていうか、
なんで
この当時は、はい、みんな今カンニング竹山とかキレゲーとかって言って、は
いはいはい、うちの先輩ですけど、
テレビに出て何か理由があって切れて笑わせてみたいな感じだったの、
はい、
俺の場合は出た時には何の理由もなくもう切れてる。 そういうお仕事だった。
乱暴。
わかります。
あらくれ、
はい。見てました。
そういうお仕事、そういうお仕事だった。
はいはい、田中先生ご覧になってた。
わかります。ごめんなさい。はい、出てた時には切れてるっていう役なん、はい、で、はい、で俺出ててたまに俺気がつかないでたまに切れてなく出た時なんかは、はい、カンペラに切れて切れて切れてって。カンペラ出てたから
何々だから切れてじゃないん
ですね、理由がないみたいな、
なんせ動詞の部分だけ言われる、そうそう切れてくれという
切れてくれっていう、だからそんな仕事してたんで、なんていうのかな、
唯一無二ですけどね、それもすごいことだと思いますけど、
いや、分かんない、だから当時はそれでね、まあ良かったっていうか、分かんないけど、まあ夕焼けにゃんにゃんとかそんな番組だったから、
これはどうなんですか。いや、なんかそのスタートのお話聞いたときに、うん、今の大竹さんって、うん、まあちょっとラジオなんで服装見えないですけど、は
い、
すごくなんかシュッとしてて、
う
ん、
ね、おしゃれ、
清潔感あって、ね、今日もグレーの
タートル、田中先生もあのグレーがよくお似合いな、
はい、気持ち悪いな、お
い俺あの正確に言うと白と黒の模様なんですよ ね、 すね、これね、
遠目からもうグレーに見えちゃうという
混じっちゃう、年寄りを年寄り扱
い、いやいやいやいや、グレーじゃない、
グレーでいいだろ、グレーで、
あの
グレー
です、
グレーだ、
グレーです、
これそうだ、先生、巻き込まれちゃダメ、巻き込まれちゃダメ、本の話ができなくなっちゃうから、
そうだ、いや、なので、いや、そう、なんかうまく僕らから見るとなんか思いません、いや、なんかこういう風に、
は
い、
この40歳の男の人がなんか一角であったりとか、なんかいいもの持ってないとダメやなっていう話の発端は、田中先生が、まあもちろんいいものなんですけど、G-SHOCKをつけてらっしゃった時になんかおっしゃられたんですよね、はい、今もつけてらっしゃいます、
いや、なんか他の人から、うん、なんかこの時計してって安心しましたって言って、うん、僕ぐらいの年齢になると、うん、まあ一応職業もね、うん、あの普通に働いてますから、うん、まあまあちょっといいもんするんじゃないかみたいなイメージ持たれたっていう、うんうん、
ちょっと若者のイメージもある
じゃないですか、そうですね、はい、
俺の時計はあれだね、今これなんだと思うんですよ、
おしゃれですね、
え、すごくないでしょ、
でも
全然すごく
おしゃれだと思います、
これ成功です、
日本の成功、
シンプルな、
シンプルで成功で、あの見方によってはあの、ま、10万するかしないかぐらいにしか見えない時計ですね、本当はもうちょっとしますが、はい、
それは
あのだから、はい、あの俺お前みたいな、
ええ、そうなんですよ、先からね、
分かんないけど、あのお前さ、あ
の
言っとくけど、あの俺の番組最初に出てきた時からそんな時計しちゃうの、
これしか持ってない、
それで分かんないけど、すげえ時計してんだったら、大竹さんすいません、これだけは許してくださいってこいつ言ったこと、
な
るほど、覚えてる、俺は覚えてる
ね、
俺はだからこいつはそういう時計をするやつだと、
なるほど、いや別にどういう時計は時計でしょうよ、
いやいやいや全然違う、
こう、いやだからまさに
こういう時計をするやつは、うん、あのそういうやつなん
です、どういうやつですか、どういうやつでそういうやつですか、いやこれだからまさに
俺はあの、はい、なんかこういいあのさりげない、
うん、
なんかこう感じでシンプルで、あの本当にたあの、
うん、
高く見えない時計、
僕はあの、うん、高い靴を安く見せるっていうのがすご
いお前どの靴履いても安く見えるんだよ、お前は
正直あの5万円ぐらいの靴なんですけど、うん、8900円に見せる術を持ってるそれ
お前大体上から下まで大体8900円にしか見えない、
いやそんなことない
時計だけなんだよ、お前時計
いいやつなん
だ、そこそこのもんは
着てるんですよ、この
それいいやつ、
はい、パーカーいいやつ、
いや別にそんなめっちゃ高いとかじゃないですよ、別に相方が着てたやつを回してる、
無駄じゃん、
いや無駄とかないっすいやなんすか裸できますわ、じゃあこれから裸で時計だけしてきますわ、
ヒゲ男爵だろ、
ヒゲ男爵です、
無駄じゃんそんなこと
ヒゲ男爵、
まだワイングラス持って歩いてた方が
おかしいでしょ、ま、ワイングラス持って歩いてたら、
お前おかしい男だと思われた
の、昼間から飲んでるのかなみたいな思われ
た
んじゃないですか、
ただ一発屋芸人って言われてるけど、まあその後に本もこいつ書いてるんだけど、ね、いやなかなかの本で、はい、そう意外と、はいはい、こうなんていうの、こうなんか頭の良さがそこに漂ってきて、
構成がすごくしっかりされてる、
そうだよね、
いい、やばい、褒められ始めた、やばい、
すごい、本当にやばい、これ
ただあの、うん、去年その一発屋芸人ですねっていう本を出して、うん、まあこれ正直、うん、そこそこ褒められたんですけど、うん、自分的には褒められたなと思ってる時期にたまたま文化放送に来て、うん、あの大竹さんにお会いしたんですよ、うん、そしたら大竹さんがなんかしんみりした顔で、うん、まあまあお前もな、うん、 今は地獄かもしんないけど、もうコツコツ頑張ればなんとかなるからって言って、俺地獄やと思われてるんだと思って、まあまあそこまで大先輩にね逐一自分の状況知っといてほしいとは思わないですけど、ただ地獄と思われてるっていうことがねちょっと若干引っかかってたんです、ずっと。また今年来たらちょっと、
じゃあ逆に聞くけど、極楽だったか。
いや地獄でした。でしょ。
まあだからまあね、まあでも
ざっくり言えばね、
まあテレビのね仕事とかこう分野でもういろいろ、あのラジオとか書き物とか僕たちの仕事も細分化されていってるわけで、でまあまあこいつはあのずっとテレビでバンバンやってたから、それがやっぱり下火になると本人はちょっと来てるのかなと外からは見えちゃうわけだよ、どうしてもね。ただ時計だけ威張ってるから、あの なんかこう、なんかこう、あの、いや時計は威張るんだよ、
時計を刻むだけです、時計は。いやいや、いや
時計は威張る。
名言、名言、
時計は威張る、時計は威張る、ね、だから威張らない時計、だからその G ショックみたいな、はいはい、まあ失礼な言い方だけど、威張らない時計、これは本質的にやっぱかっこいい。
なるほど、1個の正解が出てしまいましたね、これは。
俺はそう思ってるけど、どうでしょう。
靴とかもものすごくこだわってますもんね、
靴屋さんは。あの割引してくれる
そんな。
まあいい靴なんだよ、まあこういう靴だから今日、まあ、今日いい靴なんだよ。
大竹さん結構履いたら直して、ま同じの履いたりもされますもんね。
そこにあの古くなった靴をがいいとこなんだよ、でも持ってって、そこで直します。今も一足修理に出してます。でそこを変えてもらって今また履こうと思ってますけどね。でもこの修理も結構高い。いや本当に修理が高い。
高い言うたりも
修理が高い。
靴は威張ります？
え？
靴は威張る？
靴も威張るよ。
靴も威張るんだ。
靴も威張るんだ。
いや靴、時計、カバン全部威張るよ。
カバンも威張りますか？
メガネの縁も威張るよ。
縁が？
お前の縁威張ってないけど。
あ、よかった。メガネまで威張ってたら
メガネの縁も威張らない。
いやちょっと威張ってるんじゃないですか。
お前それは本当の貧乏だからそう見える。
おい
俺はこれ威張ってないです
。言うにことがでひどいこと。
わかりますわかります。いやだ どうやったらこ う, うまく年を重ねられるのかなってのが僕らが今日聞きたいことなんですよ。
そういうことなんですよ。
50、ね、60ってイメージつかない
です、ね、あのわかんないけどね、まあまあ、ずうずうしいこと言わせてもらえればね、はい、信念がない。
何がない？
信念が
信念すます
ない。あの、はい、生きる哲学が持ってない、はい、だから俺この間もこのラジオにね、はいはい、町屋良平さんっていう人が来て、うんうん、それで1ラウンド1分34秒っていう芥川賞の本を読んだんだよ、はい、で読んだんだけど自分で読めてないなと。
一応ちゃんと
読んだんだけど、はい、読むってない。本当は69だよもう、うん、ね、うん、35歳の男の書いた本が読めない、
はい、読めない。
あの
気持ち的にってことですか？
違う難しくて
難しくて、
だから、うん、まあ、芥川賞で、はい、まあ、言葉遣いは優しいんだけど、はい、まあ、その人間のパラレルな部分、はい、心と内側、はい、外側だとか、はい、人との感じがコロコロ変わってったり、はい、時代も前後移ったりするから、はい、これ、まあ、1回だけじゃ読めなかったわけだから、うん、すいませんけどね、来た時に、はい、難しかったですと言ったんだよ、はい、悔しいけど、ええ、だって分かんねえんだもん、うん
ね、それも正直に、
正直に、はい、それはなぜかっていうと、はい、こっちに確固たるものがあればそんなことは言わずに済むでしょ、う
んうんうん、なるほど、分かります、分かります
、ね、はい、でこっちに確固たるものがないから、はい、揺れてるもんだから、なんていうの、だからこの年まで、来てるけど、はい、芯が、まあ、そんなどんな土台でもいいよね、はい、芯がしっかりあって土台がしっかりしてその上に太い道があって、うん、立ってる人、まあ、それはお金持ちの人だったり、うん、そうでない人で頑固な人だったり、はい、ね、お金持ち関係なく、うん、そういう信念みたいなものが、まあ、もっともうちょっと言えば哲学って言ったらいいのかね、うん、まあ、そういうのはある人はねこう揺れないと思う、うん、あ、俺69になってもなんかこういいのかなっていうか、さっき言ったように 高卒だから、はい、あの大学の4年間のものすごいコンプレックスもあるわけ、言ってねえぞっていうコンプレックスも邪魔してるわけ、はい、だから揺れてるなと。
揺れてていいんだ。それをなんか言えるっていうのがやっぱいいですよね、うん、なんか僕らなんか言っちゃいけないんじゃないかなって、要するに分かんなくてもなんか分かったような無理をしなきゃいけないとか、
いやそう、はいはい、あの去年までそうだった。
ああそうなんですか。
去年まで
なんか最近のことな
の。悟ったのつい最近じゃん。
そうなんですね。びっくりしました。
遅えな。遅え
な。つい最近
つい最近
いろんなことが分かったのは、分かったなと、まあ、思い始めたのはここ5、6年だよ本当正直に言って、いやそれまではね本当バカで分かんない、分かろうとしたよ、分かろうとしたけど、うんうんうん、分かんないことだらけだなと。だから、本なんかねこう、はい、書くじゃない、はい、俺もなんかエッセイみたいなの書いたけど、はい、それもなんかね、はい、もう自分で見ると揺れまくってると、うん、まあ、自分でもそれがなんか分かるっつうかね、はいはいはい、
これは心強いですよ、うん、いや我々の世代にしても。それはなんか本
当逆に励みになるなって感じがするんですよね。
揺れてていいんだというね、部分がすごく分かります
ね。いやだから俺だと信念みたいに持ちたいよ、はい、なんか若い人来たらこうこうこうじゃなくてダメだって言いたいよ。なかなかうまくそういうこと
も。いやでも昔、うん、ようね、あの阿佐ヶ谷姉妹とかに、結構偉そうにダメ出しとかしてありましたよ。
ゲーはするさ。
違う
んだ。ゲーはだってお前、ダンス関係、
ダンス何でも乗っかればいいもんじゃないですか、田中先生も。
いやなんかすごい正面から。
ゲーはだってお前、俺50年やってんだから。
すいません、すいません。
その辺のチンピラ、その辺のチンピラ
全部にないのかなと思って。ゲーはそうなんですね。
ゲーはそう。ゲーのことは。ただゲイに関しても、ええ、もう年じゃん。
そんなことない
し。いやだ、ゲイは時代とこうやって一緒に添い寝するもんだから、もう俺はもう60いくつだから時代からずれちゃって、まあ俺の話ばっかしになったね。
そうなんですよ。ちょっとここでいいですか。
で聞かれたから
さ、最後に改めて、
すいませんでした。
いけます、あいちゃん。
聞くからお前が。いや、お前じゃない、田中先生が聞くから。
そうなんです。
田中先
生、いいですか、聞いて。じゃあ、聞いてて言って、はい、最後に改めて、はい、田中俊之さんと山田さんの本のお知らせです、は
い
は
い。ちゃんと読んでください。
中年男の生きづらさとその乗り越え方が浮き彫りになってくる対談本。中年男ルネッサンスがイースト新書から現在好評販売中です。こちらは電子書籍 Kindle でも販売されているのでお読みください。またウィズニュースの人気連載に加筆して書籍化した山田るい53世さんの一発屋芸人の不本意な日常は朝日新聞出版から好評販売中です。そして引きこもり療養期完全版は角川文庫から販売中です。全部盛り込むから。こちらもぜひ手に取ってお読みください、ということでね。
でもいずれにしてもなんかね、人形の人物に、ね、なれない男たち、まあ、人形のものになれって世間でみんなね思われるよね、もうでも人形の人物になれない男たちはたくさんいるよね、はい、それででもその人物を否定したってしょうがないわけでね、それはそこにはそれなりのなんかこう、
そうです、
ね、なんかこう当たらなかった芸人でも生きてていいじゃないかってことだよね。
刺さる、
まあでもそういうことを山田はやっぱり本に面白く書いてて、
はい、
これから何か
嬉しい、
はい、
なんか物語のなんかの主人公になりそうだな、お前な。
中年男ルネサンスもぜひお読みください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは田中俊之さんとヒゲ男爵山田るい53世さんでした、は
い、ありがとうございました。